大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は越中秀文編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の越中秀文です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。気がつけば、
はい、
12月になっちゃいます。
そうですね、また何もしないうちに
1年が。
そういう人多いでしょうね、きっとね。
まあ、越中さんはいろいろとやってこられたんでしょうね、まあ、1年間編集長として。
まあ、1日1日ね、まあ、コツコツとなんとかここまで生きてこれたみたいな感じがしますよね。
そうですね、はい、そんな中嬉しいニュースがありましたね。宇宙に行っていらっしゃった古川聡宇宙飛行士が、はい、22日無事に地球に戻ってこられました。
よかったですね。
よかったです。
まあ、絶対この話を古市さんするだろうなと思ってましたから、はい、全く意外感もなく
読まれましたか。はい、そうですよね。ちょうどあの日私はサウジアラビアの砂漠をずっと車で走ってた気がするんです。
サウジアラビア、
はい、
なんでそんなとこ行ったんですか。
出張に行ってたんですけど。
出張で、
取材でですね。夜の砂漠って全く街灯もなくて、ただまっすぐな道がひたすら続いているんですね。うん、そこを5時間ぐらいかけて移動した気がします。
5時間。
星空がとっても綺麗なんですよね。だから、あ、ここを古川さんが戻ってくるんだと。
そういうこと考えてたわけ。
考えながらずっと車に揺られてました。まあ、どんな取材だったかというのはですね、1月に池上彰さんの番組で放送しますので。
そうですか、
はい、
じゃあそれは楽しみにしておきます。
ご覧ください。
はい、
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のモヤモヤ川柳 Y3000GT さん、ツイッターでの投稿です。俺流で株を買ったら塩漬けだ。俺流で株を買ったら塩漬けだ。落合監督お疲れ様でした。そしてホークス日本一おめでとうということです。うん、
やはりそのホークスファンの大江さんとしては、ええ、結構複雑な心境のあれですか、川柳ですかこれ。
そうです。あ、でも、まあ、ホークスが日本一になって、ええ、福岡出身の私としてはやはり嬉しいですね。
嬉しいですね。あれ確かでも出張中じゃなかった。
そうなんです。サウジアラビアで、ええ、携帯メールの号外を受け取りまして、
はい、やった。携帯メールの号外、
はい、
すごいシステムですね。それどこやってんですかそれ。
あ、私は日経さんですよ。
あ、はい、日本経済新聞ね。
そうです、そうです。
素晴らしいサービスですよね。もうなんか海外でもちゃんと来ちゃう。
はい、ちゃんと来ました。
そうですか、本当便利ですよねあれね。
そうですね、うん、海外でもやっぱり日本の状況もちゃんと把握をしておきたい人にはおすすめだと思いますよ。そうです
ね、皆さんもぜひ、うん。
さあ、そして俺流で株を買ったら塩漬けだ。
ね、でもまあ俺流でやっても塩漬けにならない人もいますからね。まあ、それはまた後ほど、ね、お話しましょう。
これはいい流れですね。うん、この後あのバフェットさんのお話も、
バフェットも
パワープッシュのコーナーでしますからね。はい、その前にマリコの今週のモヤモヤです。今週は東証と大証の経営統合について。 越中編集長に伺おうと思います、はい、今回の経営統合にはどんな狙いがあってどのような効果が期待できるんでしょうか。まずは日本経済新聞からこちらの記事をご紹介しましょう。11月23日付の日本経済新聞朝刊の記事です。投資家の利便性向上、東証大証が統合発表。東京証券取引所の斉藤敦史社長と大阪証券取引所の米田道夫社長は22日経営統合に合意し、東京都内で共同記者会見を開きました。両社長は低迷する日本市場を活性化させないといけないという危機感で一致したと狙いを説明しました。それぞれが強みを持つ現物とデリバティブ、金融派生商品の売買システムの一本化を急ぎます。投資家の利便性を高めるにはアジアの成長企業の誘致など海外戦略が鍵になりそうです。ということなんですが、今この経営統合を発表するという狙いは何なんでしょうね。うん、
まあ、やはりこの日本のね、株式市場、今どんどん地盤沈下してますよね。このままじゃもうどうしようもないので、やはりこう手を組んでですね、経営統合してね、それでなんとかその落ち込んだ地位を挽回しようということだと思うんですね。東証はね、今からざっと20年ぐらい前ですかね、そのバブルの絶頂期ぐらいはですね、やはりその取引所としてもアジアで突出した存在でしたよね。で、世界中がね、例えばトヨタ自動車とか、ソニーが、どんな動きをするのかということで、世界中が注目してたというような、そういう存在感のあるマーケットでしたけれども、その後ですね、やはり日本経済の長期の低迷とともにね、やはりこの地盤沈下がどんどん進んじゃったということなんですね。で、今回その両取引所が合併するとですね、取引所に上場されている銘柄の時価総額、これを合計するとですね、時価総額で 3.6 兆ドルなんですね。で、日本円に直すと大体278兆円。
それは世界の取引所の中ではどれぐらいの規模なんですか。
ロンドンを抜いてですね、3位になるということになるんですね。ですから時価総額の規模でいくと結構大きくなるということなんですけれども、
もちろん1位はニューヨークですか。
そうですね、ニューヨーク、ニューヨークとそれからユーロネクストというですね、これはアメリカと欧州連合なんですかね。今お話しまして、時価総額が結構大きいですね。ですけども、そのもう一つですね、大事な指標があって、この売買代金ってあるんですね。これはその取引の売買高にその株価をかけていく、だからこれが言うなれば、その市場に流れ込んでいるお金の量ということなんですけれども、実はこれがですね、やはり全然ダメなんですね。
どれぐらいなんでしょう。
例えばその、2つの取引所合わせて考えていきますとね、その売買代金はその上期、4月から9月、これが約 2.1 兆ドルなんですね。これ158兆円なんですよ。で、これ5年前と比較するとですね、25% 減ってるんですね。
へえ、流れ込んでいるお金の
量がどんどん減っちゃってる。
減っている。
はい。じゃあ他はどうなのかということで、特にアジアということで、ライバルを見るとね、中国の市場ということで見るとですね、これ上海、深圳、香港、これ3つの合計ですけれども、その中国の場合はですね、4.1 兆ドル。倍ぐらいなんですね。で、しかも5年前に比べるとですね、4.4 倍になってる。
うわー、5年前に比べてですか。
そうです。
じゃあ相当な勢いで、
そうなんですね、
お金が流れ込んできている
そう、お金の流れ方がですね、ガラッとこう変わってきてる。これは要するに地盤沈下しているということの一つの象徴なんですね。
そこまで日本は落ち込んできていたんですね。
そうなんですね。で、取引所はね、今特にその収益の柱としているのが、世界的にみんな先物のようなですね、デリバティブなんですけれども、これでもですね、両取引所合わせてもかなり劣勢なんですね。その取引の量でいくとですね、これ今世界でですね、ざっと14番目ぐらいになっちゃうんですよ。
デリバティブ取引のランキングで言うと、
そうですね、今もうデリバティブをやらないともう稼げないというふうに、この 東証と大証が連合を組んでもですね、うん、もう世界でもその10位以下ということなんですね。
そうですか。
で、まあ、特にその先物取引ってのはそもそも大阪の米取引がまあ発祥と言われてるぐらいなんで、もともとはその日本が強いはずなんですね、はい。まあ、それなのにですね、こんな状態になっているというのはまあ寂しい限りではあるんですよね、
う
ん。
まあ、あの今回は国内での統合ということですけども、はい、世界を見てみるとどうなんでしょうね。あの国境を越えたような
再編
というのは行われているんですか。
そうですよね。まあ、世界は今ね、国境を越えたまあ大再編時代ですよね、うん。でまあ、今年の2月にですね、ニューヨークとそれから欧州のまあナイスユーロネクスト、
はい、
まあ、ここがですね、あのドイツの取引所と合併するという発表したんですね、うん。で、まあ、これが言うなればですね、この東証と大証の背中を押したっていうようなことにもなってるんですけれどもね、まあ、この他にもですね、まあ、相次いで、まあ、その再編構想出てましてね、まあ、今年はその、まあ、ロンドンと、まあ、カナダの取引所、ね、それからシンガポールの取引所はオーストラリアの取引所を買収するという話が持ち上がりましたね。まあ、これ両方ともうまくいかなかったんですけれども、今もう世界的なですね、グローバル再編がまあどんどんどんどん取引所の中でまあ起こっているということなんですね。で、まあ、今回その東証と大証の交渉というのはですね、まあ、9ヶ月間まあやってたんですけれども、はい、まあ、その過程でですね、まあ、何回かまあ破談の危機があったんですけれども、やはりもうこういう状況ですからね、もうやはりメンツにこだわってる場合じゃないだろうと。でその監督官庁であるですね、まあ、金融庁もね、まあ、早く何とかした方がいいんじゃないのということで、まあ、あの両者がようやくですね、合併に合意した、まあ、経営統合に合意したということなんですね。まあ、その大阪はですね、かつてはあの東京の現物取引の1割ぐらいしかなくてですね、よく1割市場って言われてたんですね。
1割市場、
はい。でその後その大阪というのはですね、まあ、先物取引にまあ活路を見出そうとして、はい、日経平均先物とかですね、まあ、どんどんやって、まあ、先物中心の取引所になって、まあ、東証に対抗していったんですね。で昔の感覚から言うとですね、だからその2つの取引所がですね統合するなっていうことはまあ考えられなかったんですね。まあ、ですけど、まあ、そうも言ってられないということなんですけれども、まあ、やはり世界で見ればですね、まだこの両者もまあ国内勢同士の再編でしかないので、まだまだですね、世界のダイナミックな動きからすると、
はい、
まあ、小粒ということも言えると思うんですね。
そうですか。まあ、お隣に中国のような活発な市場があるというのも、なかなか難しいところですけど、この経営統合によってちょっとはお金の流れ変えることはできそうですか。
それがね、多分簡単ではないと思うんですね、で今足元で言いますとね、はい、まあ、その先週末までですけれども、まあ、東証の一部の売買代金、まあ、これがね9日連続で1兆円割れてるんですね。
1兆円割れっていうのはどういう状況なんですか。
これはね、あの、まあ、まあ、しばらく前まではね、だいたい1日その3兆円ぐらいがですね、まあ、一つの目安で、3兆円よりできるとまあ活況だったなという感じなんですけれども、今その3分の1もないと、はい、まあ、言うなればその閑古鳥が鳴いてるに近い状況なんですね。
そうですか。そういうのの対策のためにも、はい、その経営統合だけではなくて取引時間もちょっと伸びましたよね。
そうですよね。あの21日から取引時間をまあ30分間延長したんですけれども、はい、うん、まあ、これあの今まで午前中の取引11時までだったのをですね、11時半まで延ばしたんですね、
はい。
でまあ昼休みがその分短くなって1時間になったんですけれども、まあ、まあそもそもまあ昼休みがあるっていうのはまあ世界的に見ると珍しくてですね、もうその当然その欧米はほとんどね、まあ、あの欧米の取引所っていうのはもう休みなしでずっとやってますし、
はい、
まあ、新興国で見てもインドやブラジルもですね休みなしでやってるんですね。相当珍しいんですけれども、ね、その中でも一生懸命伸ばしたということなんですけれども、
はい、
まあ、それでもなかなかですね、もう活発にはなってないなって感じですよね。
まあそうですか。この時間延長によってどれだけの効果が期待できるんですか。
あの東証はね、まあ、全体その売買代金1日あたりですね、これ 6% ぐらい増えるんじゃないかというふうに見てたんですね、うん。ところがですね、その延長になった21日は皮肉なことに逆に減っちゃったんですね。
減っちゃったんですか。
そうなんですね。あの、前日はですね9357億円だったんですけれども、はい、取引を伸ばした日はですね 7557億円ということで2割減っちゃったんですね。まあ本当にね、全然これ数字見るとですね、取引延長の効果は出てなくて、はい、まあ、その11月その売買代金が1日平均で見るとね、取引時間を延長するまでの間はですね9865億円だったんですよ、
はい、
ところがですね延長してからはその1週間で見るとですね8732億円なんですね。1割ぐらい減ってる。ですから、まあ証券会社とはですね、やはりそのコストが増えるだけだということで、まあ相当な嘆き節が聞こえてきてますよね。
延長した分、お金が流れ出ていく方が増えてい
ってる、なんかこう間延びしちゃってるみたいな感じ、
間延びをして
ますよね。それでまあこれも皮肉なんですけれども、そもそも東証とですね代償が経営統合を発表したのはこの取引時間を延長した翌日の22日なんですね、
はい、
ですからもうその東証の斉藤社長はね、まあ、この時に、まあ、こんな売買が少なくてっていうのは、まあそんな質問に対して、まあどん底から出発できるからいいかなということで前向きに捉えてるというふうに言ってましたけどね、
そうですか。先週末まで4日連続で年初来安値ですよね。
そうですね、やはりまあこれもやっぱり基本的に影響していると思いますね、まあ、その日経平均株価も今2年8ヶ月ぶりの安値水準ですよね。で、まあ、そもそもやっぱり株価っていうのはまあ経済のまあ体温ですよね、
はい、
まあ、それからじゃあ売買代金はですね、まあ、これも例えるとどうかというと、やはりその例えば心拍数みたいな感じだと思うんですね、ですから今その東京のマーケットどういう状況かというと、まあ人間に例えるとですね、はい、やはりその体温が急激に下がって心拍数も低下しているというような今状況ですよね。
これはもう早急に何か手を打たないといけないと。
そうですね、まあ、だからこそその取引はですね
経
営統合してですね、なんとか盛り返そうということなんですね、
でもそもそも日本はどうしてなかなか元気が出ないといいますか、
はい、
こういう状況になってしまっているんでしょうね。
そうですよね、まあ、やはり基本的には日本経済がやはりバブル経済の崩壊の後のですね、まあ、デフレ基調ですね、ずっと、まあ、そこから抜け出せないというのがまずベースにあると思うんですね、
はい、
まあ、実際その株価っていうのはですね、まあ、89年12月末のですね38,915円、昔行ったことあると思いますけど砂漠へ行こうっていうね、まあ、その水準から、まあ、4分の1でしょ、
はい、
まあ、こんなマーケットって世界中見てどこにもないんですよね。でこれ何意味するかというと、やはりその20年ぐらい前に買ってですね、
はい、
じっと保有していても損するってことですよね。要するに20年間も我慢したのに意味を見ないということですよね。まあ、もちろんその一部にはね20年前より株価上がってる企業はありますけれども、まあ、これはもう本当一握りですよね。ですからまあこれで株離れっていうのにですねなかなか歯止めがまあかかってこないっていうのがあるんですね。それからあと、まあ、最近はですねその取引がどんどんそのハイテク化が進んでますでしょ、
はい、
まあ、東京証券取引所のアローヘッドみたいな、その市場の新しい売買システムを入れてるんですけれども、まあ、結局何が起こってるかというとですね、その例えばよく聞くと思いますがアルゴリズム取引とか ね、
そうですよね、
それからまあ高速取引ですね、
うん、
まあ、要するにこれはヘッジファンドとかお客さんにするためにはですね彼らはそういう高速売買をするので、はい、それに対応しなきゃいかんというので、どんどんこういうハイテク化を取引所も進めてったんですけれども、まあ、それがですね、まあ、結果的に、他の投資家を全部オミットしているような形になっちゃって、
本当にその瞬発力がものすごく重要になってきてますよね、
う
ん、今って。
もうそのまあ値動きがですね、まあ、これによってその理屈通りじゃないというかよくわからないし、どう動くかわからないということで、そもそもそのデイトレーダーと言われる人たちね、
はい、
まあ、1日のうちにこう何回か売買をしてその利益を取っていくような人たちが、まあ、思わぬ値動きでも思わぬ損失を被るということで、まあ、大苦戦しちゃうということなんですね。でそういう人たちがですね、まあ、結構ですね今外国為替証拠金取引に移っちゃってるんですね、うん、FX に。それは要するにその変な値動きはしないっていうのと、
はい、
それから銘柄選びしなくてもいいのに楽だと。だから一旦移っちゃうとですねなかなかその株式市場の方に戻ってこないと、今そういう状況があるんですね。 でしかもやっぱりマーケットそのものが今グローバル化しているということもあって、
はい、
やはりその日本株もその海外の材料で結構動く。
そうですね、
圧倒的にそうなってますでしょ。そうするとですね、それを見てこう売買した方がいいということになると、夜やった方がいいということになるんですね、うん、で大阪証券取引所はその日経平均先物の夜間取引やってるんですけども、はい、そういうのにどんどんシフトしちゃってるんですよ。すなわちお昼間の売買からは撤退して夜に行くと。だからまあデイトレーダーからまあナイトトレーダー、
うわー、ナイトトレーダー、うん、
まあ、そんな風になっちゃってるんですね、
です
からまあこういった構造要因もあって、やはりなかなか日本のマーケットはですね、蘇ってこないということだと思うんですね。
でも株離れにどうにか歯止めをかけなければいけないわけですね、
うん、そうですね。そうしないと困るんですけども、まあ、その株式市場でまあ価値を創造するっていうのはですね、実は企業だけなんですよね、はい、だからそのいくらその取引所同士がですね、系統合してね、まあ、劇場が立派になってもね、
うん、
まあ、役者が大根のままではですね、お客さん来ないでしょ。
うわ、
来ないんですよ。
そうですよね、
大根役者じゃなくてお客さんを呼べる役者がいないと、その劇場も盛り上がらないわけですね、
うんうん、
ですから要するにまあ企業がですね、やっぱり成長力を取り戻して、まあ、先行きにね、まあ、希望を持てるようになるというのがやはりまず基本だと思うんですね。
はい、
でまあ、そのためにはまあもちろん成長戦略も大事ですし、
うん、
それからやっぱりその投資家サイドから見たその魅力、例えばその配当を増やすとかですね、自社株買いをするとかね、そういうことをするなり、あるいはその手元資金を生かして M&A をやってですね、うん、成長戦略を練っていくとかね、やっていかなきゃダメだというのがまず基本だと思うんですよね。
投資したいなと思わせる企業にならなくてはいけない、
うん、そういうことですね。でもちろんこの取引所の方もね、やはりその上場企業どんどんですね、これからの成長期を誘致していかなきゃいけないですね、でさらにその上場コストを下げるとかね、やっぱりそう、企業としてのやっぱり努力がやっぱり必要になると思うんですね、
はあはあ、取引所の企業努力が必要だと。
そうですね、でそうしてまあ投資マネーを呼び込んでいかないとですね、日本の株式市場の復活はちょっとないなということだと思うんですね。
あとは日本という国自体もこう魅力を高めていかないといけないのかもしれませんね。
その通りですよね、まあ、やはり日本経済そのものがね、まだ今デフレから脱却できてないということで、やっぱり成長期待が乏しい、まあ、これがまあ最大の要因ともまあ言えるわけなんですね、
は
あ、ですからまあこの間まあ TPP にね、交渉に参加するというようなことで野田総理が表明しましたけれども、やはりその TPP などを使ってね、日本はこうやって成長していくんだというようなことを、まあ、はっきりと海外に示していくということも必要だというふうに思いますね。
私サウジに行ってびっくりしたんですけども、
はい、
サウジアラビアの方って日本へのイメージがすごくいいんですよ。
あ、そうですか、
だから向こうにいる日本人の方が、
うん、
私は本当に一般的な日本人にもかかわらず、日本人だって言った途端に、うん、写真を撮らせてくださいって言ったり、あとあのサインくださいって言われたりするって言うんです。
そんな珍しいんですかね、日本人。
珍しいっていうか、あの好感を持っていただいてるんですよ、
サウジでも。
だから、うん、あの誇りは持ち続けた方がいいと思いますよね。
それはそうですね、別に下を向く必要はないんですけども、
そうなんです、日本の良さを自分たちでも理解して、
う
ん、咀嚼して
その
上で、ではそこから成長どうやっていけばいいのか
と、ね、
考えなければいけないんだな。
そうですね、やはりこうみんなでね、うん、知恵を出し合って結束してやっていけば、はい、なんとかなると思います、
はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス今週の
パワープッシュだよ。
今日は僕普通で行くからって今さっきおっしゃってましたよね。小白川さんの普通ってそれだったんですね。
すいません、魔が差して。
いや、よくわかりました。
すいません。
いや、今日は全くギャグが出ないからちょっと心配になってたんですよ、うん、よかったです。
芸風変えますから、はい、
リスナーの方も心配してたと思いますよ、うん、ちょっとほっとされたんじゃないですかね。 ということで、ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から越中さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。今回のカバー特集、これ興味ある方多いんじゃないでしょうかね。バフェット日本外宣言、単独インタビュー、大企業から連絡待つということですが、
はい、
はい、ついに、
そうですね、これは今回特に自信作ですね。
バフェットさんが初めての来日を果たしました ね、
20日の日にですね、はい、来日して、21日にですね、福島県のいわき市、ここにあるタンガロイという会社のね、
はい、
その新工場の完成式典に、出たんですね。で、初めての来日だということで、各メディアも殺到してですね、
はい、
追いかけたんですけれども、ベリタスもですね、密着取材をさせていただいて、でさらに単独インタビューに成功しました。
日経ベリタスは創刊以来からバフェットさんについてはかなり取り上げてき
て、そうですね、日本一のバフェットウォッチャーじゃないかというふうに自負しておりますけれども、今回のインタビューですね、やはりそのベリタスにですね、大いに語ってくれたんですね。
はい、
で今回の特集はその公式会見を含めてですね、そのバフェットさんの肉声をね、隅から隅まで拾っていった総力特集ということですね。
そこからどんなことが見えてきたんでしょうね。
でこの写真見てください、フロントの。
あ、バフェットさんが人形を持ってニコニコしてます、本誌が送ったバフェット人形を手にするカリスマ、
はい、これね、
はい、
実は編集部がね、創刊が直後ぐらいだと思うんですけれども、このわざわざバフェット人形をね、作ったんですよ。
似てますね。
似てるでしょ。
しかも手にコカ・コーラを持っている、
はい、そう、でこれ何回かですね、紙面にも登場してるんですけれども、今回ねバフェットさん来るということで、彼にプレゼントしようじゃないかということで、彼にプレゼントしたんですけれども。
そうですか。この人形って結構作るのに手間がかかるから高価なんですよね。
そうですね、ちょっと10万ぐらいですけど、だけどね、やっぱりこれ本当喜んでくれて
よかったですね、
それでオフィスに飾るって言ってましたね。
裏にちゃんと日経ベリタスとか書いておきました。
私の手形をつけておきました。
また
時場山とか書いて、それは冗談ですけども、そんな冗談って分かりますよね。
分かると思いますよ、はい、その成果もあって、高価なプレゼントの成果もあって、バフェットさん最高の笑みですけども。
そうですね、これでなんとか単独インタビューがうまくいったんじゃないかという気もしてるんですけどね
インタビューの内容をじゃあ聞いていきましょうか。
内容もそうなんですけどね、取材に行った記者がね、驚いてたことがあって、非常にね、大柄なんですって、
バフェットさんが、
もうそうは見えないんですけどね、本当ガタイが大きくてですね、ですが動作は機敏、
機敏、テキパキしてるんですかね。
機敏に動き回ってね、で、周囲の人たちがですね、バフェットさん追いついて小走りでくっついていくみたいな、そんな感じだったらしい
ですね。そんなに動きが早いんですか、バフェットさんって。でも今おいくつでしたかね。
それがね、81歳なんですよ。
それでみんなが追いつけないぐらいの
早歩き、そのぐらいエネルギッシュ、もう驚いたという感じですね。今回もわずか2泊なんですけれども、自家用ジェットで入ってきてね、
はい、
それから浦安からヘリコプターでいわきに、でそれでそのセレモニーとか会見をこなして都内に戻ってきて、それで帰っていくということで、非常にハードなんですけれども、それでも昼食会などですね、精力的に予定をこなしていったということで、やはりカリスマだなと、
エネルギッシュですね、
思いました。
で、そのバフェットさんの
漢字の中身ですよね。
中身です、はい、インタビューの
日本の投資方針について主にね、単独のインタビューの時に聞いたんですけれども、驚くほどですね、前向きな発言が飛び出したんですね。で、なんて言ってるか、ちょっと具体的にいくつか紹介するとね、関心を引く大企業がいくつかありますと、日本の大企業がいくつか確実に私のレーダースクリーンには映ってますという言い方してですね、レーダーにこう捉えてると。で、私が本当にやりたいのは大きな会社を買収するということなんだと、
はい、
でその日本企業の、大きな会社から 私はその買ってほしいという話が来るのを待ってるんですと、それはまあ今だのところ現実のものにはなってないですがと、ね、で電話をもらってですね、
はい、
買収してほしいと言われれば駆けつけますよと言ってるんですね。
前向きですね、
うん、そうで、やはりね日本株はね、やはりこの株価純資産倍率ね、 PBR とかね、はい、まあ、そう様々なその株価の尺度から見てもですね、やはりバリエーション的にかなり魅力的になってるという見方をしてるんですね、まあ、はっきり言ってますね。
そうですか。
で、あのやるときはですね、例えばまあ数十億ドルの資金を投じたいということで、まあ、大きな日本企業の投資をしたいということをまあはっきり言ってですね、ま
あ、
これあのまさにベリタスならではだというふうに思います。
そうですね。でもその話を持っていけば本当に実現するものなんですかね、
うん、そうですよね。そう思うんですけど、リップサービスかなとか思うんですが、ところが実はそうでもなくてね、で今回ねその福島のタンガロイに行ったというのもですね、実はそのなぜそうなったかというと、タンガロイがですね、バフェットさんが出資しているねイスラエルの会社に買収されて、うん、バークシャーハザウェイのグループ会社だったからなんですね。でなぜかというと、そのきっかけはこのイスラエルの会社のですね、トップの人が、
はい、
バフェットさんに手紙書いたんですって。
は
うちを買ってくれないかと、
はい、
でそれまで全くその会社のことも知らなかったらしいんですけれども、まあ、いい会社じゃないかということで実際にその買収が実現してるんですね。ですから、まあ、そういったその、まあこうまあ、経緯から考えるとですね、同じように日本企業がもし買収してくれというふうに手紙を出して、あるいは電話をして、はい、これはいいなと思ったらすぐに多分買ってくれるということだと思いますね。
そういう日本企業がまだ現れていない、うん、ということなんでしょうかね。
そうなんですね、まあ、ぜひ現れてほしいんですけどね、
うん、
で、あの、まあ、ちょっとベリタスはですね、じゃあもしね、あのバフェットさんに買ってもらえるというですね、好みそうな会社ってどういうところがあるのかなと、あ、まあ、あの勝手にやってましたね。
バフェットさんのレーダースクリーンに映っているかもしれない企業、
まあ、探ってみたということで、まあ、いくつか の, その数値記事、まあ、これまで の, あの買収のやり方等を見てですね、いろいろスクリーニングしてみたんですね、
はい、
で、まあ、そういった会社の一覧ここに載ってますけども、
3面にありますね、うん、
バフェット氏が好みそうな日本企業ってあるでしょ、うん、
ありますね、
うん、ちょっと社名はここではね、
あ、
まあ、実際こうあの買ってみていただくということで、ええ、まあ、見ていただきたいと思うんですけれども、うん、まあ、いずれにしろもしですね、バフェットさんがその株を買うということになると、まあ、間違いなく株価はまあ急騰しますね、
はい、
で場合によっては日本の株式市場全体がまあ活気づく可能性もやっぱりあると思うんですね。
それぐらいの影響力はあるかもしれませんね、うん、
ありますよね。で、まあ、あと今回はですね、はい、日本に来る前にまあ直前にまあ明らかになってたのがね、まあ、そのアメリカの IBM の、うん、投資、これ100億ドル相当規模でですね、まあ、大型投資をしたんです
けど、ね、これも大きなニュースになりましたよね。
なりましたよね。まあ、そもそもなぜ大きなニュースになったかというと、まあ、あの初めてですねハイテク株に投資したんですね。
そうでした。バフェットさんは自分にもよく分かる企業に投資をするのが特徴ですよね。
そうですね。だからそのハイテクはやっぱり事業内容が理解できないということでずっと、まあ、敬遠してたんですけどね、
ついに買った、
うん、そういう意味では非常に、まあ、あの驚きをもう一回受け止められたんですけども、はい、ただやはりそのバフェットさんらしいなと思ったのは、でもその IBM はですねこれまで過去50年間ずっとね、うん、年次報告書アニュアルリポートをまあ読んでいたんだと。
え、50年、
うん、50年間ずっと読んでたと。そういう意味ではまあレーダースクリーンに入ってたんですね。で今回そのずっと読む中でこれまでの実績とその今まで書いてきたこと、はい、いろいろ見た結果、やはりこれはこの会社はちゃんとね新しく立てている5カ年計画、まあ、これを完全に実現できるだけの能力があるときに確信したと言ってるんですね。ですからまあ買ったということで、まあ、これがやはりまさにバフェット流なんだなというふうに思いましたね。
他にどんなことをおっしゃってましたか。
あとは印象的なのはやはりその会見で言ってたんですけれども、欧州危機に対する認識ですね。まあ、ここにもありますけども、まあ、助け船出さずと
厳しいんですね、
うん、厳しい見方してますね。
うん、
そのやはりその、まあ、はっきり欧州で大型の直接投資をするつもりはありませんと ってるんですね。まあ、その自分たちがまあ50億ドルとかね100億ドル、まあ、これをどこかの金融機関に投資したところで、はい、まあ、何も効果はないでしょうと、
うん、本当にあの国の問題に今なってますからね。
そうなんですよね。そのまあいろんな政府の信任がまあ低下する中でですから、うん、まあ、その焼け石に多分水だというふうに思ってると思うんですね。でやはりその、まあ、かつては金融危機の時にね、あのゴールドマンサックスなどに出資しましたけれども、やはりまあこの時はやはりそのアメリカの FRB とかね、それから財務長官、大統領までもがですね、まあ、あらゆる手段を講じて危機を封じ込めるというようなことを言ってましたんで、まあ、それだからこそまあ変えたと言ってるんですね。ただまあ今回の欧州の危機はですね、みんなその政治が迷走してですね、先送り先送りしてますよね。ですからやっぱりこういう状況じゃなかなか問題解決しないというような、まあ厳しい見方をしてましたよね。
日本に対しては前向き、ヨーロッパはもうちょっと難しいので手は出さないでおこうと、アメリカについてはどうですか。
アメリカについては、まあ、あの終始、まあ、楽観的なのがバフェットさんの特徴ですね。やはりその資本市場というものを、まあ、彼は固くなり信じてるんですね。まあ、そういう意味ではその IBM に投資したっていうのをですね、やはり IBM っていうのも非常にそのアメリカの資本市場の中でですね、浮き沈みを繰り返しながらもこう伸びてきた会社なんで、やはりこれはそのアメリカらしい会社ということで、まあバフェットさんの好みにあったのかもしれませんね。
うん、本当に詳しくは今回のカバー特集をご覧いただきたいですね。
そうですね、ぜひお読みいただきたいなと思いますね。
はい、ということで今回の日経ヴェリタス今週のパワープッシュカバー特集は、バフェット日本買い宣言単独インタビュー大企業から連絡待つという記事でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まずはフォーカス面です。世界の IPO に債務危機の重圧、そして会社がわかる面、業界分析、開運、赤字脱却の進路は。企業面です。オリンパス上場維持4つの関門、そしてインサイド面、金融記者座談会、東証取引時間を伸ばしたのに売買代金減少、場中は暇、昼休みは忙しい。これは先ほど越中さんの今週のモヤモヤの中でも出てきた話ですよね。ということで発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。ヴェリタス経済単語辞典ヴェリタン、こんなん出ました。さてポッドキャストだけでお届けするベリタス経済単語辞典、略してベリタンです。今更人に聞けない経済用語をベリタス編集部の皆さんがズバリ解説してくださいますよ。今回は越中さんにお答えいただきます。お願いします。
はい、お願いします。
はい、丸いぬか床さんからのご質問です。よく製造業の企業提携などで出てくる OEM 生産とは何なんでしょうか。いまいちピンときません。よろしくお願いします。
難しい。あの OEM っていうのはですね、はい、これあの英語の略なんですけどね、オリジナルエクイプメントマニファクチャリングの略なんですが、うん、まあ、具体的に言うと、はい、まあ、あの委託を受けた相手先のブランドで、まあ、完成品や部品を、まあ、作る、まあ、供給するということなんですね。まあ、一般的にはその自動車とかまあ家電、ね、まあ、これでよく行われてます、はい、で例えばね、まあ、例えば日産自動車、まあ、軽自動車出してますけれども、実はその軽自動車はですね、スズキと三菱自動車から OEM 供給を受けてるんですね、はい、例えばその日産のモコって車ありますけど、これはスズキの MR ワゴンなんですね、それを日産のロゴ、日産モコというロゴをつけて売ってると、はい、それでもう一つ日産オッティっていうのもあるんですけども、まあ、これは三菱の EK ワゴンという車なんですね。まあ、これが、OEM という仕組みですね。
私一つ質問したいんですけど、はい、この OEM のメリットは何なんでしょう。
OEM のメリットは例えばその 日産にしてみるとね、まあ、軽自動車を生産するとですね、まあ、ラインがないとかね、足りないとか、ね、あるいはそれだけ軽資源投じてないと、だけど今軽が売れてると手っ取り早く調達できますよね。ははしかもそのいいものをこう持ってこれるという、はい、まあ、そういうメリットがあるんですね。
供給する側から見るとどうですか。
供給する側、あ、供給する側はそれはあの利益になりますから、
ね、まあ、そうですね、
稼働率も上がってラインの稼働率も上がるということで、お互いにいい話だなということなんですね。
でも自分のところの車が売れなくなるんじゃないかってつい心配になっちゃうんですけど、
う
ん、
まあ、そういうこともあるかもしれませんけれども、まあ、全体としてその収益上がればね、その会社としてはいいので、そういう判断だと思いますね。
ということで、丸いぬか床さん、お分かりになりましたでしょうか。皆さんもぜひきちんと理解しておきたい経済単語をご質問ください。経済のプロであるベリタス編集部の皆さんが分かりやすく解説します。ご応募はラジオ日経のホームページかツイッターでお願いします。ツイッターはハッシュタグベリモヤをつけてくださいね。
ご質問を採用させていただいた方には編集部から日経ベリタスの試読紙をお送りいたします。どんどんご質問お待ちしています。
お待ちしています。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。越中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はやはりバフェットさんの記事、はい、必見ですね。
そうですよね。
必見というか必読。
まあ、この番組聞いてもしかしたらね、あのバフェットさんのことを知ったという人もいるかもしれませんけれども、まあ、ぜひですねこれ読んでいただけるとですね、本当によくその立体的に分かると思うので、
はい、
あのおすすめです。今週ごとくに。
そうですね、
はい。
さあ、そして今回もメッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介させていただきます。野良ぐるみさん、お父ちゃん32社愛さんそしてスネイルさん、ユージ0602さん、大ユーさん、その他たくさんの方からメッセージをいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を振り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の越中秀文と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。